2021年12月14日火曜日、11月27日の女性チャレンジ応援拠点の拠点ゼミがありました。まあ、そこでフォーマットを5つ提供してるんですけれども、十分に説明ができなかったというかしてなかったということもありますので、改めてここで録音して簡単に説明しておきたいと思います。まずフォーマット一つ目はですね、リズのこれ、まあ、一番核になるフォーマット、アウトプットのフォーマットなんですけれども、オリジナルの、まあ、事業の、まあ、自分ならではの業ということですね。でワーク×ライフ略形表というのがあります。でこれは今回提供したのは2005年から、まあ、A4 2枚ですね、横長で、で2047年、42年分ですねのフォーマットをお渡ししております。でこれに関しては、まあ、記入の手順がもう提供してありますので、まあ、大体お分かりだと思いますので、まあ、これはですね、この目的は、まあ、人間は目に見えるもの、動くものに反応する、見えないもの、動かないものには反応しないという特性がありますの で、 で未来っていうのはで古代ギリシャの人たちは未来は背後にあると考えたらしいですね。見えないから。で過去は自分の前方にあるというふうに考えてたようですね。もう面白いですね。でその見えないものですから、やっぱりそのなかなかリアリティが持てない。もう当然ね、自分自身も年々年を重ねていくわけですけど、で、まあ、それを見えるようにしたものなんですね。でこれもともとは自分のために作ったんですけれども、2003年に。でその、まあ、日常業務は戦略的業務を駆逐するという言葉がありますけれども、まあ、経営者の方、特に中小企業の場合は、まあ、経営者の方が、ね、日々の仕事も将来的な仕事ももう一人で担うという点が多々ありますので、まあ、分かってるんだけれども、将来についての手立てがなかなか取れないと、日々を追われててということがありまして、で、まあ、岡山のセミナーで2004年だったか5年だったかで初めてちょっと本格的に使ったんですね、これを仕事に、自分用だったものを。そしたら本当に受講生のお一人がですね、ものすごく言っていただいたんですよ。今日は本当にいいものもらったと。自分の中でもその未来の構想がね、できたってこう言われたんですよ。で、まあ、自分自身がやってる時にも、まあ、自分でこう見えてくるっていうかことはありましたけれども、まあ、他の方も使われて、特に経営者の方で、私の場合は、まあ、その経営者の方のアシストをするということですので、あ、これはそうしたらもう仕事で使えるなということで使うようになったもの、一番核になりますね。まあ、どこか個別でコンサル行く場合も、まあ、基本的な予備情報があるわけですけど、先にこれ に自分自身が書いてですね、で行くと、大体なんかこれに書いてくると、今どういう状況にあるかっていうのがやっぱりこう見えてくるんですよね。まあそういうことがあります。でこれ個人で、まあ、皆さん方がされる場合には手順にのっとってやっていただいたらいいんですけど、やっぱり一番これのキーになるのはやっぱ過去なんですよね。まあ、今回提供しているのは2005年からなんですけれども、個人、自分自身のものは0歳から作ってあって100歳まで。でやっぱこう過去をたどるということで、一つ何かこう自分の流れみたいなものが見えてくるということがあって、同時にこれやっぱ面白いんですけど、まあ、ここ一旦書いていただいて、まあ、定期的に見直してもらうということが大事なんですよね。でこれ、まあ、過去を書いて未来も まあ、自分の展望を変えたりしますよね。で直近のところも、直近っていうのは割とリアリティが持ってますから、まあ、例えば来年のこと、再来年のこととか、まあ、その来年こう交渉みたいなことが面白いもので、早くそれが実現するとかね、そういうことがあるんですね。人間って、まあ、書いたら実現するということがありますけど、書いて多分自分自身が意識づけができると、で多分他者にも言ってるんだと思うんですよね。自分自身では無意識なんですけど、なんかそういうことがその外から、なんかそういう、こう自分が思ってたことを呼び込むということになってるんじゃないかなと思います。ですから書くということが自分の意識づけになって、でいつの間にか無意識に人に喋ってると、で向こうから何かそれに関する流れがやってくるというふうなことじゃないかなと思います。で、まあ、それをこうね、書いていただくということが大事で、で時々見直していただいて、でなんかそうなったな、なんか早くなったなとかっていうふうなことを、で時間の経過とともに自分自身の変化も訪れるわけですから、例えば半年前に書いて未来のことを書いたことが半年経ってみると、ちょっと状況がまたね進展してきて、で未来の自分自身のこうつもり、こうしようというふうなことがまた変化を訪れると、そしたらそこをまた付箋を上からね貼ってなり付け加えていくと。でこれがですね、そのある節目の時に、それが、まあ、例えば3年後とか5年後とか、あるいはもうちょっと時間が経ってるかもわかんないですけど、全部一から書き直してみたくなる時が来るんですよね。でそれはもう未来が、新しい未来が開いたという証ですね、それは。でそう書きもう全部もう一度一から書きたくなったら、とにかく書いていただくと。でその時にやっぱり面白いのが、過去に何を書くかが、またそのまた書き直しているのが5年後だったとしたら、5年前に過去のところに書いたものと違う過去を書くっていうことがあるんですよね。これがやっぱり面白い。だから時間の経過の中で過去の意味合いが変わるっていうことなんですよ。ですから、まあ過去はまだ確定してないんですよね、過去の意味は。まあ、それがやっぱり、まあ、個人的にはこの略形表をやってて、まあ、一つはとにかくそう思ってたことがちょっと早くやってくるってことが一点で、やっぱ過去は確定してなくって、過去の意味合いが変わるっていうところに、まあ本当に面白いもんだなというふうに思いますね。まあそういうふうなことで、まあ、これは自分のために作ったわけですけど、でも僕自身のノートという北山治が翻訳して今年新装版で出た中にも書いてありましたけど、その著者の人がね、人のためになることをしようと思ったら、まず自分にとって最も良いことをすればいいんだというまあそれを読んだ時に、まあ、今年でしたけれども、なんかこの略形表は自分のためと思ったけれども、これが人に役立つっていうふうなことがね、なんか真剣にその、まあ、自分のためにとこう真剣にこうやったことは、やっぱり何かそこにプラスになるものがやっぱあるんだな、普遍的なものが出てくるっていうことかもわからないですね。まあ、今回書いていただいて、まあ、これはもう仕事で何度もずっと使ってきてますので、特に創業塾とか自分自身の仕事と人生を考えるセミナーではほぼ使ってきてますので、でこういうものにピンとくる人はやっぱり1回しかね受講してなくって、でもらったのその時1回だけですけど、ずっととこれを見直し続けてますっていう人がいますね、もう十数年も。 ですからそこでやっぱりどんどんこう自分自身のこう未来っていうか、まあ、だから自分でこうマネジメントをできるようになるっていうものになってるはずですのでですから、まあ、そういうふうに使っていただきたいなと思いますね。時々見直すっていうことが1点で、なんかこう全て書き直したくなったらもう書き直すと。でそれはもう未来が、新しい未来があなたにとって開いたことですよというふうなことをお伝えしておきます。で過去の意味合いが変わるということは、ですから未来がまた変われば過去の意味合いが変わるということなんですよね。これ本当に人生クリエイティブだなと思いますよねこのフォーマットがのではなくて、このフォーマットをここにアウトプットしながらそれにまた気づいていただくということにつながるんじゃないかなと思います。といったところで、まずリーズフォームのこの事業ワークかけるライフ略形表のまず説明をさせていただきました。まあ、これは記入手順がありますので、それにのっとって書いていただいたらいいんじゃないかなと思います。まずは略形表について以上です。